栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は栃木県立がんセンター骨軟部腫瘍整形外科課長菊田和孝先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。栃木県立がんセンター骨軟部腫瘍整形外科の菊田と言います。
今週は肉腫についてのお話です。肉の腫瘍と書きますがどんな病気なんでしょうか。この肉腫というのは腫瘍とは違うものですか。
肉腫は、悪性腫瘍の、一つになりまして、ひらがなでいう、がんと呼ばれるものがありますけれども、その一つになります。で、内臓にできる悪性腫瘍のことは漢字のがんというふうに書きますけれども、内臓以外の骨や筋肉、脂肪、血管、神経などに発生する悪性腫瘍を肉腫と言っています。肉腫は患者さんの数が非常に少ないので、希少がんの一つということになっています。さらに言うと肉腫は、骨にできる肉腫と骨以外の柔らかい場所にできる軟部肉腫というふうに分かれまして、肉腫は悪性腫瘍ですが、同じように良性腫瘍ができることもあります。これらをすべて総称して、我々は骨軟部腫瘍というふうに言っています。
軟部腫瘍の初期症状について教えていただけますか。
軟部腫瘍に決まった初期症状というのは残念ながらなくて、初期症状がないものが多いです。でいわゆるしこりとして、皆さん自覚されることが多くて、痛みやしびれなどは腫瘍ができる部位によってあることもないこともあります。症状があると皆さんの中には悪い病気ではないかと不安になる方も多いかと思いますが、軟部腫瘍では実際には良性の方が症状があるものが多くて、悪性のいわゆる軟部肉腫と呼ばれるものは症状がないのが多いというのが現状です。
軟部腫瘍になる確率についてはいかがでしょうか。
これはなかなか難しくて、軟部腫瘍は非常に希少であるため、どれくらいの確率なのかというのを具体的に言うのは難しい状況です。その中でも、良性の脂肪腫とか神経症腫と言われる腫瘍に関しては、比較的頻度は高いかなというふうに言われています。で、軟部腫瘍のうち悪性のものは、先ほど申し上げたように軟部肉腫というふうに言いますけれども、肉腫は希少がんとされておりまして、そもそもの発生頻度が10万人あたり6人未満となっておりますので、確率としては非常に低いということになります。
発症しやすい年齢についてはいかがでしょうか。
軟部肉腫に関して言いますと、内臓にできるがんと同様で、中高齢者の方にピークがあります。一方で、骨にできる肉腫まで、入れますと、骨の肉腫の代表的なものには、皆さんも聞いたことあるかもしれませんが、骨肉腫や誘引肉腫というのがありますが、これらは小児綾世代といった若い世代の方にピークがあります。で、このように肉腫の大きな特徴は、この若い世代の方と中高齢者の方と、二方性のピークがあることが特徴かと思います。
はい、発見方法についてはいかがでしょうか。
これはなかなか難しくて、骨軟部腫瘍は症状がないことも多く、かなり大きくなるまで見つからないということも多いです。ご本人が自覚されないということが多いかなというふうに思います。で、一般の方が骨軟部腫瘍という病気が存在することをまず知っていただくということが、発見方法というか発見への大きな一歩かというふうに思ってます。
しこりを見つけた場合、また肉腫かなと疑った場合はどの診療科で見てもらえばいいんでしょうか。
我が国、国内で言いますと、肉腫の治療を中心に行ってきたのは我々整形外科かなというふうに思っています。ただし、どこの整形科にかかっても良いということではなくて、整形外科の中で、肉腫を専門としている整形外科医というのがいますので、そういった医者がいる病院に受診する必要があります。で、そのような施設は、全国で約40施設程度あるかなというふうに思ってますけれども、栃木の県内で言いますと、そういった施設は栃木県立がんセンターのみというふうになります。で、こういった施設がどこにあるかというのは、国立がん研究センターや日本整形外科学会などの、ホームページを見ていただくと、 専門医がいる施設というのを探すということができます。で、肉腫の治療というのは初期から専門医の下で治療を受けていただくというのが非常に重要となりますので、やはり肉腫そのものこういう病気があるというのを知ってもらう啓発活動が非常に重要かなというふうに思っています。
軟部腫瘍の診断方法についてはいかがでしょうか。
我々がその軟部腫瘍の診断をする際に、まず患者さんがいらしたらまずは触るということをします。で、硬さを確認したりだとか、また腫瘍に可動性といってこう動きがあるかどうかというのを確認します。で、もちろん大きさも非常に重要にはなってきます。で、実際の検査としては画像検査は非常に重要になりまして、MRI を取るわけですけれども、特に造影剤を使った MRI というのが重要になってきます。で、軟部腫瘍の中には画像である程度診断できるというものもあるんですけれども、多くの場合はなかなか難しい場合が多くて、生検という検査が必要になってきます。で、特に悪性を疑う場合には生検は必須かなというふうに考えています。
はい、引き続きまた詳しく伺っていきたいと思います。今週は栃木県立がんセンター骨軟部腫瘍整形外科課長菊田和隆先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。